はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。いやー、大きく振りかぶって、ね、樋口朝の大きく振りかぶって、まあ、樋口朝第2子妊娠。で、まあ、来年の7月頃まで休載みたいですね。まあ、だから、今が2016年8月なんで、まあ、ほぼ1年休載ってことですね。まあ、無事にね、子供さん出産ね、できたらいいなと思うんですけどもね。これ、僕は単行本派なんですよ。大きく振りかぶっては。今現在27巻で。まあ、で、大きく振りかぶってが連載しているアフタヌーンは、月刊誌なんですよ。月一なんですよね。ってことは、まあ、まあ、だいぶ僕、ね、単行本も出なくなるやろうなっていう。いやー、まあまあまあまあまあまあっていう。まあ、結構ね、大きく振りかぶってば、内容はね、面白いんですけど、結構、展開はゆったりめっていう。今27巻なんですけど、主人公たちは1年生なんですよ。で、最近ですね、秋季大会、秋季大会、秋ですね、秋大会が終わったとこ、終わったばっかり、っていう。まあ、単行本の中なんですけどね。で、終わって、で、また、テストやトレーニングに励んでるっていう。だいぶゆったりめなんですよね。まあ、ゆったりめって言うてもね、まだ、マシな方なんですけどね、大きく振りかぶってなんか。週刊誌の漫画とかでもね、普通にありますからね、もう。なんかもうな、40巻とか超えてるけど、まだ1年生とかっていう。ここは試合展開に時間かけたりとかっていうね、大きく振りかぶってはね、試合以外にも展開も結構じっくり描くんですよ。その練習だったり、学校生活だったり、あとはまあ、チームメイトとの触れ合いとかっていう。それで、こうね、時間がね、かかるっていう。まだこれ、作者はまあ、あれなんでしょうね。この、勝ち負けを描きたい、優先して描きたいんじゃないんでしょうね、こう。高校生活、野球を通してのっていうのを描きたいんちゃうかなっていう。言うたらもう、高校野球で勝敗優先で描きたいんやったらね、バンバン試合やって、で、練習はさらっと、ね、やったらいいですからっていう。まあ、そもそもまあ、勝敗を優先して描けたんやったら、まあ、西浦高校、主人公たちのいる、なんですけど、ここってもう、全員1年なんですよね。全員1年っていう。全員1年でまあ、無名なんですよね。創部1年目なんで。だからね、まあ、弱いんですよね。言うたら部員が確かね、10人で、1人が、未経験で高校から始めたっていう。だからまあ、そんなね、まあ、勝つのは難しいっていう。まあ、だから、勝敗優先やったらもうこんな設定にはしないんですよね。まあ、ありますけどね、漫画で。全員1年で新設校が勝ち進むとかっていう。まあ、でも、そっちが勝ち進むのって、あんまりリアルさがないっていう。 まあ、あとじっくり描くんやったら弱い方がいいんやろなっていう、弱い方が日常生活を描きやすいっていうのもあるでしょうし、っていう強かったらどんどん変わって試合ばっかり描けますからね。まあ、見てるとね、西広がねすごいなんか見てて切なくなる時あるんですけどね。西広っていうのはまあ、部員10人中唯一の未経験者なんですよ。高校から始めたっていう。今まで経験がなかったっていう。だからね、まあこの子ね、まあすごい悪いけど、これ今年西浦はまあそこそこ勝ち進んだんですよね。そこそこ勝ち進んだんで、まあ注目はされてるんですよね。注目はだからまあ来年は結構入る1年も出てくるとは思うんですよ。そうなるとこのね、未経験者の西広、まあ1年で成長はしてるんですけど、でもやっぱ他の人に比べるとだいぶ差はあるんですよね。だからまあ来年経験者の1年と経験者の子が入ってきたら、西広が試合出る機会はさらに少なくなるんやろなーっていう。なんていうの、今はまだいいんだけどっていう。今はまだいいんだけど、まあでも、来年はもう、ねえ、っていう。なんかああいうの見てると、切なくなるっていう。なんか部員が少ないからこそっていう。あのまあ、一年待つしかないですよね。ね。で、元気なお子さん産んでもらって、また連載再開してもらってっていう。まあ、27巻で、一年生の秋季大会。まあ、単純計算で言ったら、まあ3年はまあね、夏の大会出たら終了でしょうから。まあ70巻は最後超えるんちゃうかなっていう。でもね、やっぱ単行本版にしてみるとね、年一ぐらいでは出してほしいかなっていう。なんかね、もうだんだん分かんなくなってくるっていう。その内容とか、その何巻、今何巻っていう。あれ、俺これ買ったっけっていう。あれっていう。これ買ったかなって思って本棚見て、で確認みたいな。あとはなんかアマゾンとかで見て、あ、これの発売、あ、これまだ発売、今度やからまだ買ってへんわ、みたいな。下手すると出たの忘れてすらいるっていう。まあそこら辺はね、こまめに見ればね、いいことなんですけどね。それでもね、まあまだまだ先なんですけどね、まあ気長に待ちたいなと思います。で、次なんですけどね、映画見てきたんですよ、あれを。君の名は、新海誠の君の名は、新海誠ね、新海誠って、まあ、全部見たってわけじゃないんですよね。新海誠ね、僕が見たのはね、全然ですよ。秒速5センチメートルと、 あと、まあ、君の名は。あとはね、あとは星の声ですね。だからまあ全部見たってわけでもないんですよね。まあそんな熱心なんでもないっていう。まああれですよね、秒速5センチメートルがね、結構重かったっていう。まあ秒速5センチメートルね、まあ男女が、いるんですよね。男女がいてて、で、女の子の方は、ね、二人とも東京住んでたんですけど、女の子は小学校卒業と同時に栃木に引っ越すんですよ。で、まあ、文通してたんですけど、男の子の方も、鹿児島転校することは決まったんですよ。まあ、だから東京、栃木と違って、鹿児島、栃木やったら、まあ、会えないじゃないですか。で、まあ、会えなくなる前に最後会うんですけど、なんかもうこの先も一緒にいることはできないのだって悲しくなるっていう。で、まあ最後、まあ主人公は、男の方は、まあちょっと女の子にまだ未練あんねんけど、女の子の方はもう別の男性と結婚してるっていう。まあだから男の子にとってはまあ思い出は過去のものにならず、今も生き続けてて、でまあ、一方女の子の中では忘れてはいないけども、彼とのことは昔のことになってるっていう。まあ、言ったら男の子の方がちょっと引きずってんのかなっていう。まあ、ちょっと重いかなっていう。ここら辺は男の子が純粋なのか、結局最初に好きになった女の子に対する思いが強すぎてそれを引きずってしまってるからかっていう。言ったらこの子はまあ、他の子と、付き合っても、まあ前の子が忘れられなくて女の子に別れを告げられるっていう。結構引きずる話なんで重くてね、なんか新海誠ってそのイメージがあったんで、で、君の名を見てきたんですよ。あ、君の名はね、すっごい今ね、話題になってってるんですけど、面白かったですよ。すっごい。入れ替わりですよね。まあ、ここからネタバレなんですけどね。入れ替わりなんですよね。入れ替わり。主人公はまあ、東京に住んでる立花滝って子と、山奥にある湖畔の田舎町。これも架空の町なんですよね。で、宮水三葉はある朝目覚めると、っていう。まあ、この子、二人が主人公っていう。で、まあ、お互いが入れ替わるんですよね。で、お互いが入れ替わって、時々入れ替わって、生活するっていう。まあ、女の子の方は、ずっとね、田舎を出たがってるっていう。もう、なんもないんですよ。コンビニは9時に閉まるし、おしゃれなカフェはないし、っていう。で、その子の実家が神社で、なんか神社のために奉納の舞をしたりいろいろやったり してるけどもね、出たくてしょうがないっていう。もう田舎なんもないしっていう。で、まあ二人入れ替わって、まあお互い何の子とかわからないんで、自分が誰かもわからないし、どういう生活をしてるかもわからないから、 ていう。でまあそれでまあお互いのスマートフォンやらノートやらにメッセージを書いて、でこうバーってこう情報交換をしていくっていう、まあとはいえ変化は起きてるんですよね。三葉が学校で人気者になったり、まあ滝がバイト先の奥寺先輩と仲良くなったりっていう、でまあでまあね、あのそれからいろいろあって、でまあね、あのなんかある日ね、もう入れ替わり起きなくなったんですよ。で入れ替わり起きなくなって、でだんだん相手の記憶が失われつつあるっていう。で滝の方は三葉と入れ替わってた時みたいな田舎町の光景を絵に描いて、で冬に探しに行くんですよ。で着いたところは飛騨の山奥っていう。で場所は特定できなくて、もうそろそろ帰ろうかなーってなったところで、立ち寄ったラーメン屋で自分が書いた絵を広げてたら、その店の人からその絵がどこのものか教えてもらうんですよ。でその店主に連れて行ってもらうんですよ、その町に。そしたらなんとその町はもう3年前に彗星が割れて地上に隕石が落下した衝突によって全滅してるっていう。まあだから言ったらもう同じ時代に三葉が生きてて、で夢の中で自分と入れ替わってると思ってたら、三葉はすでに死んでたっていう。でここで三葉が残したスマホに残したメッセージを見ると、どんどん文字化けしてデータが消えて全部なくなったっていう。で地元の図書館で資料を見てたら、犠牲者のリストの中に三葉の名前もあって、3年ってタイムラグがあったんですよ、入れ替わってるっていう。まあ、これは何でかよくわからないっていう。まあそもそもこれをやっちゃうとお話は一気に話が進むし面白くなくなるんですけどっていう。スマホを通じて情報交換ね、お互いのスマホにね情報ね入力して情報交換するんなら、お互いの住所とやら名前やらプロフィール最初に交換するもんちゃうのっていう。で会いに行けばって思わへんのっていう。まあただこれやっちゃうとね、この日常を描けなくなりますからね。だってそこを会いに行くじゃないですか、そんなんね、知らない人と入れ替わったらっていう。でまあタイムラグがあの分かるっていう。で入れ替わらなく、もうな入れ替わらなくなってるんですよ。で昔三葉の体に入ってる時におばあちゃんと妹と一緒にいた祠も、まあ、様変わりしてるんですよ。でそこに自分が奉納した口亀酒が残ってたので、それを飲んだらまた三葉の体に入ったんですよ。で水星落下の数日前だと気づいた三葉、まあ滝が入ってる三葉ですね、がまあ避難計画立てて友達といろいろ動くっていう。でいろいろ動くんですけどうまくいかなくて、 うまくいかないんですよ。もうお父さん町長なんですよね。で町長の協力も仰ごうとしても、まあ自分では町の人々を説得できないっていう、町長もお父さんも説得できないっていう。で祠のな一方祠の中で滝の体の中で三葉も目覚めるんですよ。で滝の中の記憶で彗星が落下するのを知った三葉は、まあ実は東京に行ってたっていう、彗星が落下する寸前に、直前に。でその時にまあ滝と電車の中で会うんですけど、3年タイムラグあるから滝に私のことを覚えてますかって言っても知らないって言うんですよね。で知らないって言われるんですけど、電車から三葉が降りるときに、別れるときに滝に声をかけられて、三葉は髪留め使ってた組紐を渡すっていう。まあでその組紐がなぜか滝が手につけてる紐っていう。で町に戻った彼女は長かった髪をバッサリと切ったっていう。でこの後まあ滝と三葉の中に入ってる滝は山の方に向かって、で滝の中に入ってる三葉は祠にある山にいててっていう。でまあ3年タイムラグいるあるから出会えるわけないんですよね。ただまあ夕方片割れ時っていう、まあ人間ならざる者と会える時になって、二人は同じ時間で出会うことができるんですよ。でそこでお互いの気持ちを確かめ合って、で片割れ時が終わってまた二人の時は別々になって、で三葉はまた戻るんですよ。で最後はまあどうなるかっていうと、まあまあ結局彗星がまあ2つに割れてどんどん割れていくんですよね。2つに割れて星のかけらが地上へと落下するんで、で町の人々異変に気づいてて、で三葉たちの流した放送とかを聞いて、でまあでお父さんの町長の協力もあって、まあ、隕石の落下の被害を免れることができて町の人たちは助かるっていう。まあ三葉も死なないんですよね。で死なないんで、死ななかったんですよ。で滝は滝で最後就職してるっていう。で就職はしてるんですけど、お互いのことは忘れてるんで、まあ自分が何のために飛騨まで行ったのかとかもうわからないけど、でもなんか町の事故のことだけ気になってニュースとかを見てるっていう。で最後電車に乗ってた滝は、あの並走する車両ね、隣の車両に乗ってる女性と偶然目が合うんですよ。見覚えのある髪留めをしている女の子と。で滝に気づいて表情を変えるんですけど、まあその子が三葉っていう。でお互い電車降りて、で互いの姿を求めて周辺を走り回って、最後階段の上と下で出会って、一度はすれ違って立ち去りかけるんですけど、立ち止まって話しかけるっていう、君の名はとっていう。で終わりっていう。だから最後やっと出会えるっていう、ちゃんとっていう。いや入れ替わりですけどね。いや面白かったですよ。別にその重い感じもなく、 なんかちょっとコメディな部分もあるっていう。あとね、やっぱね、風景がね、風景すんごい綺麗やったんですよね。東京の街とか、あとはまあ主人公の街とかっていう、え、何これっていう、すんごい綺麗、なんか新宿でさえもこんな綺麗なのっていう、なんかね、あのあんまりね綺麗すぎて、なんか逆にちょっと浮いてるかなってぐらいっていう。まだなんか思いは通じるっていうか、すごいドタバタでしたけどね。でもおいおいと思う部分もあったんですけどね。いや、お互いの住所を教えればいいやんっていう。いや、なぜそれをしないっていう。スマホあるしっていう。まあ主人公ね、滝がね、滝がかね、三葉のスマホに電話かけても誰も出ませんでしたっていう。なんですかね、あれはやっぱ3年のタイムラグがあるからってことなんでしょうかね。でも重さもなく、でも風景はねすんごい綺麗でしたよ。あの三葉のいる街なんか、あの街実際あるんやったら、多分聖地巡礼で人すごい来て行ってるやろうなっていう。東京の街とかでもすごい綺麗っていう。いや、むしろこの人風景描きたいんちゃうかってぐらい綺麗っていう。なんかもう風景が浮きすぎるっていう、綺麗すぎてっていう。なんかもうこれだけ流しててもいいんちゃうのっていう。なんかね、新海誠ってまあ思うこともあるんですけどね、この人ずっとこういう10代の恋愛とかずっと描いて描き続けるんかなーっていう、ね、大人の恋愛とは言いませんけどね、なんか確かに純粋さね、こう純粋さが消えれば消えるほど新海誠のお話ってなんかはぁってなるよねっていう。はぁってんやん。なんかその前なんかうわーっていう、なんかおなんかね、やっぱなんか甘酸っぱく気持ちもあってっていう、もうなんかそのそういう気持ちとかなくなってるとね、なんか新海誠の作品ってほわってなりますよねって、あーって、あー思っとか。まあでも君の名はね、そんな重いこともなかったですよ。まあなんで重いことなかったかっていうと、まあ二人の思い通じて会えたからなんですかねっていう。まあお互い片方別々の道に行くわけでもなくっていう。まああとはまあ数年、まあタイムラグ3年って言ってもまあまあだからほんまそんなね、映画の中の時間が長期間ってわけでもないからっていうのもあるんでしょうね。だからそんな重くも感じないっていう。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。